午後3時のうららかラジオ。皆さんこんにちは。午後3時のうららかラジオ、水曜日担当の琴音です。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM から、月曜日から金曜日の午後3時から4時までの1時間たっぷりとお送りしていきます。さてさて、本日3月27日はですね、27日は、桜の日でございます。3月下旬は例年多くの地域で桜の開花時期を迎えることと、桜3と9の、語呂合わせから、3×9 イコール27 として、日本桜の会が3月27日に、記念日を制定しております。ちょっと、ま、これもね、なんかちょっと無理くりな感じがしますけれども、はい、世界的に浸透しつつある日本の桜を通して日本の自然や文化について関心を深めてもらうことが呼びかけられております。また同会では、日本の桜を守り育てていくことを目的に、桜名所100選の選定を行っているほか、国内の、桜の名木害鳥調査、なんか早口言葉みたいだね、桜の名木害鳥調査はい、と肥料頒布と、樹勢回復資材設置イントネーション難しいですね。樹勢回復資材設置、はい、ですね、などを行っており、桜の木を含めた名木や巨木の保存、希少品種の育成を行っております。加えて桜の、海外寄贈とか、文化交流をはじめとした、海外事業も展開しております、ということでした。はい、いや、皆さん桜見に行きましたでしょうか。そうね、私、まあ、この後お話しするんですけれども、まあ、うん、そうね、見にちらっと行ったんだけど、まだ五分咲きぐらいで、本当になんか、うん、桜の多分開花時期が早い品種だったのかな、うん、ちょっとね咲いてはいたけど、うん、なんかこう、あの桜並木みたいにボワーみたいな感じのは見られなかったですね、私がまだ行った時は。今はねどうかわかんないんですけど、でもそうね、なんか最近風が強いじゃないですか。なんか暖かい日は結構続いてるんですけどね、日差しはねこう暖かいなーとは思うんだけど、風が強くてないつだったっけ、最近でなんかすごいさ台風みたいなさ風の日なかったあの日本当に飛ばされそうだったのよ、てか飛んでったわ、うん、友達と渋谷の方にね歩いてたんですけど、なんだ、細い路地でもないんだけど、まあ渋谷って結構ね建物が多いせいもあって、そうなんかこう、なんだろう、ちょっと説明が難しいんだけど、とにかく私たちがいた場所がすごい風で、うん、でもなんかうわーとか叫んでたのが私たちしかいなくて、他の周りの人普通になんかちょっと風強いわねぐらいの勢いで歩いてて、みたいな私たち飛ばされてるのにさ、そうどういうことって思いながら、まあそれはさておき、あともうこの時期といったらやっぱ花粉ね、私もさっきから鼻をねぐずぐずすすってますけれども、そうなんですよ、私もね結構花粉症で、 うん、まあ花粉症って認めてないところもちょっとあるんだけど、まあまあまあ花粉症なのかなみたいなちゃんとね調べたわけじゃないので何の花粉かわかんないんですけど、うん、普通にもう目はかゆいわ、鼻はムズムズするわ、そうなんかね鼻をねこうまあ噛んだりとか、こうちょっと鼻水こうちょちょちょちょちょちょってこうね鼻にこうティッシュを詰めるじゃないですか、ね、あの詰まってるから、そうするとねなんか鼻血が毎回出るんですよ、うん、ティッシュ詰めすぎじゃないかっていうことじゃないんですよ多分、そうわかんない、多分それもあるかもしれないけどなんだろう、こうタラーって垂れてくるタイプの鼻血じゃなくて、こうティッシュ鼻に詰めるじゃないですか、でこうプッて抜いたら血がついてるんですよ、うん、でも垂れてくるわけじゃないの、うん、だからどっかで多分鼻が炎症を起こしてるかなんかだと思うんですけど、そうね、もう嫌になっちゃうねもともとねアレルギー体質だから、そう多分花粉も持ってるんだろうなとは思ってたんだけど、なんか春はすごいね、うん、花粉って目に見えないから余計なんかすごいどうしようもないというか、うん、ムカつくなっていうかね、それでも私はマスクをつけずに外出してます良くないか良くないね、うん、なんか結構ひどい方はもうマスクに実験用のゴーグルみたいなのをしてとかなんか聞いたりしますけれども、でね帰ったらもう玄関で服を脱いで、うん、家の中に花粉を入れないようにするとか、うん、もうでもこの時期だとさやっぱ外に干したいじゃないですか、あったかいしね、部屋干し臭くなるの嫌だから洗濯物とか外に干したいと思うんですけど、ね、干したらもう終わりだよね、一巻の終わりもうそれを着た瞬間にもう目と鼻水もうぐじゅぐじゅになっちゃうもんね、だってね、だからね厄介ですよね、うん、まあまあまあ桜の日はこんな感じで他にはねちょっとご紹介したいのがあるので、はい、もう一つ、ご紹介したいと思います、世界演劇の日でございます。1962年昭和37年の3月27日、国際演劇協会がフランスパリの、サラベルナール劇場ですね、現パリ市民劇場にて、第1回シアター・オブ・ネーションズを開催したことにちなんで、世界の、舞台人が舞台芸術への思いを共有する日をとの思いから、記念日が設けられております。ちなみにですねシアター・オブ・ネーションズの、和訳は、諸国民演劇祭ですね。諸国民演劇祭かな。うん。はい。シアター・オブ・ネーションズは国際的な演劇フェスティバルの先駆けとなり、現在までに歌舞伎、京劇、ベルリナアンサンブル、モスクワ芸術座などなどの世界各国の演劇を紹介しております。また近年は世界の国々が舞台芸術を通して平和を願うことが提唱されており、例年3月27日には、著名な演劇人が演劇や平和をテーマとするメッセージを発信しているほか、世界各国で演劇関連の記念イベントなどが開催されておりますということで、途中でなんかくしゃみ出そうだった、へーへーって本当厄介だよね。役者目指してる人は本当にねなんかもう花粉もうどうしてくれんだって思ってると思うんですよね。まあまあそれはまたさておき、 何の話したっけ、はい、世界演劇の日ということで、うん、こういうなんか、あ、そうそうそうそう、歌舞伎、私まだ歌舞伎を見たことがなくてですね、何度かその見に行こうとしたんですけど、あの、なんだろう、銀座にね、あの、行ってみたらやってなかったとか、あと行こうと思ってた公演がなんか日付間違えてたりとか、なんかね、いろいろ重なっちゃったりとかして、そう、見に行けてないんですよ。で、あれ、日舞、日本舞踊ですかね、はい、は見に行ったことはあるんですけど、やっぱね、歌舞伎、多分その普通の、あの、ちゃんとした歌舞伎、あ、多分解説付きじゃないと多分わかんないと思うんですけど、今だとこう、その若い人向けじゃないけど、まあ親しみやすくこう作ってる歌舞伎もあったりするじゃないですか、あのスーパー歌舞伎みたいな、うん、なんかそういうのから見たいなっていうのがあって、うん、なんかで、ちょっとこう歌舞伎について知ってから、こうちゃんとしたこう歌舞伎を見に行けたらなとは思ってるんですけれども、うんうんうんうん、だから隣に解説する人がいてほしいんだよね。うん、なんか見る分には多分すごいなとか多分思うんだよ、思うんだけど、なんかそれだけで終わるのがなんか自分的にはもったいないなと思っちゃって、そうそうそうそうそう、だってちゃんとものを知ってから、あの、そういうものだって思いながら見るのと、なんか無知な状態で見るのとじゃ全然多分感動じゃないけど、うん、感じ方も全然違うと思うから、その失礼だしね、なんか無知な状態で見るのはなんか、うん、ってなんか思っちゃう、うん、なんかね、きっかけはそれでいいと思うんですけど、なんかすごいなっていうので初めて見るでも、なんか取り入れて見るでもいいとは思うんですけれども、うんうん、そう、あとね、なんかなんだ、海外のこういう、なんだろう、パフォーマーみたいな人たちいるじゃないですか、その演劇だけじゃなくて、パフォーマンスを見せてくれる、うーん、なんか海外の、なんだろう、シルク・ド・ソレイユみたいな、うん、あれはなんか一種の、まあ、演劇っていう大枠の中のパフォーマーというか、なんというか、そんな感じがしますけれども。シルク・ド・ソレイユは見たことないんだけど、なんだっけな、あ、忘れちゃったな、中学か高校の時に、なんだっけな、ブルー、あ、もうちょっとド忘れしちゃったんですけど、すごい、なんかその、パフォーマーがいて、確かなんか、みんな、青い顔をしてたような、顔、うん、そんな感じ。アバターじゃないけど、その、パフォーマーの、舞台を見に、舞台っていうか、公演を見に行ったことがあるんですけど、あ、中学の時かな？まあ、吹奏楽やってたのもあって、そう、楽器とかを使って、まあ、パフォーマンスする集団なんですけど、それがすー、あ、ブラストかな、ブラストじゃなかったかな、うん、なんかそんな感じがする。そうそうそう、ブラスト、全然関係なかったらごめんね、青い集団とか言って、あ、全然関係ないわ。あ、多分違うのと混ざってるわ。そう、ブラスト見に行ったことがあって、そう、なんか、うん、音楽だったりとか、まあ、その、なんだろう、ダンスっていう感じではないけど、うん、まあ、それをね、見に行ってね、なんだろう、あ、こういう演奏できる人たちになりてえなーって一時期思ったことあったんだけど、うん、で、終わった後にさ、すげえ感動してさ、うわーってこう興奮しながら出てたの。 ホールをね。そしたらブラストの一人が、なんだろう、ブラストの演奏者さんがこう一人歩いてて、えっと思って、これはチャンスだと思って、すいません握手してくださいって言ったら、もうもう優しく握手してくれてありがとうって言って、もうそれがね、私的にはもうなんだろう、中学のすげえ印象に残ってる思い出ですかね。もうその日は手洗わんぞって思いながら、ちゃんとお風呂入ったんだけど。まあでもだからね、役者を目指してる身としてはさ、なんかやっぱこういう、なんかいろんな芸術関連のものに触れて、なんかそれをね、生かす演技じゃないけど、もうちょっと演技の幅を広げたいなって思ってますね。だから今年はすごい、なんだろう、挑戦の年ですかね。挑戦というか、なんかこう自由に見たいものは見に行くし、やりたいものはやってみようっていう、挑戦の年にしたいかなって思ってます。はい。ではでは、二つ今日はご紹介いたしました。世界演劇の日と桜の日でした。それでは始めていきましょう。午後3時のうららかラジオ。改めまして、こんにちは。パーソナリティの琴音です。ですね、ここで早速1曲目参りたいと思います。今日はですね、桜の日ということで、桜に関する曲で選曲いたしました。月で桜君私。1曲目は月で桜君私でした。それではね、前半の方は、ちょっとフリートークという感じでいきたいなと思います。というのはですね、私がちょっと話したいことがいっぱいありますので、はい。まずですね、3月18日誕生日を迎えまして24歳になったわけなんですけれども、その誕生日何したかなみたいな話をしてなかったなと思って、はい。そう。18日、は、まあ、普通にね、授業があったので、日中、だから夜は開けてたんですけど、まあ、夜特別何かするっていうわけでもなく、まあ、普通にケーキ食べて、なんか、過ごしたって感じなんですけども、そう。で、その代わり、まあ、17日に、友達がお祝いしてくれまして、そうそう。20日の放送を17に収録したんですけど、2時から収録して、そっから終わってから遊びに行ったんですけれども、どこに行ったかっていうと、まず上野に行きましたかね。はい。上野に行って、今思い出しながら喋ってるので、たどたどしいですけども、はい。上野に行って、なんか上野動物園に行こうかなって話してたんですけど、上野動物園に行くにしてもちょっとなーっていう、なんか行き当たりばったりすぎて、で5時ぐらいにはもう閉まっちゃうということで、ギリギリだなってなって、じゃあまあ、上野といえばこう食べ歩きできる屋台とかなんかいっぱいあるじゃないですか。そうそうそうそう。だからそこでじゃあお腹も空いたしと、じゃあ食べますかーっつって、はい。で食べ歩きして、でその後浅草の方に行きまして、はい。で浅草で人力車乗りましたね。はい。浅草で人力車を乗って、なんかこうお兄さんの、はい、なんかお話を、いろいろためになるお話を聞きまして、あ、そうそうそう、なんだっけな、三色団子、皆さんご存知ですよね。順番忘れた、緑、白、ピンクだっけ。順番を忘れちゃったんだけど、あれ、色に意味があってですね、何を表してるか皆さんご存知でしょうか。はい。このね、三色団子って、この 色のね、意味っていうのは、四季を表してるらしくて、 まあ、ピンクは春で、白が冬かな、で緑が、夏かな、ちょっと色のあれは忘れちゃったんですけど多分そうだったと思うんですよ。で四季って言っても三色団子だからね、あれ秋がないぞって思った方いると思うんですよ。そう、じゃあ秋はどこに行っちゃったんだと。はい、秋がないということで秋がない、飽きないということですね。はいということで、こう、なんだろう、飽きずにこう食べられるものというね、ことで三色団子っていうらしい、らしいというか、うん、らしいですよ。うん。記憶違いだったらすまんすんって感じなんですけど、うん、なんかそういうふうに、なんか紹介してくれたりとか、はい。なんか、あと、いろいろなんかこう、教えてくれたんですけど、ちょっと今思い出せないので、あれですけど。そうそうそうそう。だから、人力車ね、10分ぐらい乗ったんですけど、そういうね、ためになるお話とかもね、いろいろ聞けちゃいますので、ぜひぜひ。うん。今度乗るときは、ちょっとね、高くなるんだけど、うん、お金に余裕があったら、こう、30分コースとか、1時間コースとか、乗ってみると、うん。もっとね、いろんなことを教えてもらえたりとか、あと、結構ね、自分じゃ行かないようなね、ところをこう、行ってくれたりとかするので、うん。このお店結構有名だよとか、このお店はどら焼きが美味しいよとか、なんかいろいろね、教えてくれたりとかして、うんうんうん。あとなんか、キティちゃんのお店があるんですけど、そのキティちゃんのお店が開いてるときは、キティちゃん型の建物なのね。そう。で、目のところが、ちゃんと開いてるんですよ。そう。お店が開いてるときは、目も開いてて、で、閉まると、目が閉じるらしいです。すごいよね。なんか、目閉じたときを見てみたいなと思ったんだけど、うん、ちょうどその前をね、通りながら教えてもらって、だからその時は目まだ開いてたんですよ、キティちゃんのそうそう、だからお店もやってるんだなっていう、うん、だからなんだろう、閉まった時ね、キティちゃんの目どうなるのかなって気になる方はね、行ってみてください。はい、 あとですね、その、浅草でですね、動物、結局ね、上野動物園行かなかったから、動物触りたいなと思って、そうそう。で、浅草の、なんか、動物カフェみたいな、なんか、小動物のね、カフェがあったんですよ。ちょっと名前忘れちゃったな。それもね、結構、珍しい動物を扱ってるお店で、例えば、まあ、カワウソも、まあ、触れるとこあるじゃないですか。でもなんか、そこのお店のカワウソすっごいなんかマロマロしてて、すごい温厚な性格の子たちでね、もうなんか何も触っても怒んないし、うん。なんかね、その名前がね、アゲナスとマイタケっていう名前だったの。ニッキーだったんだけど、マイタケの方がね、毛布をこう引きずると、それにしがみついて、こう、ウィーンって。ちょっと言葉じゃ説明するのが難しいんだけど、その毛布と共にこう引きずられるのが好きな子らしくて、そう。多分なんかお腹の部分が擦れるのが好きなのかな、なんかわかんないけど、なんかそうやって遊んだりとか、あとお水を飲ませたりとかね、エビとかアサリをね、食べさせてあげたんですけど、そう。そのね、食べる時もね、ちゃんと手でこうって取って、口に運ぶんですよ。そう。でね、気分があるみたいなんですって。エビとアサリが用意されてたんですけど、エビはめっちゃ食べるんですよ。エビを、こう入って手のひらに乗せて、そっからカワウソさんが、こう、自分の手で取って、口に入れるんですけど、アサリだと食べなくて、 そう。で、アサリ嫌いなのかなーと思ってたら、なんか気分で取るらしくて、で、エビを全部食べ終えたら、アサリも全部食べてましたね。うん、多分エビの方が好きだったのかな、わかんないけど。で、あと、他にもミーアキャットとか、そう、すごい、女の人が好きなミーアキャットがいて、うん、なんか、だから、私の膝の上にずっと乗ってて。うん、なんか、リラックス状態になってて。うん。あ、で、そうそう、その友達っていうのが、なんだ、前回の放送で、来てくれた、柿内啓太さんなんですけど、そうそうそうそう。結局、その後、その収録の後、そのまま出かけたんですけど。で、まあ、お互い動物好きだから行こうかって言って、動物触りに行って、で、その、なんだ、ミーアキャット、ケタさんの方は行かないんですよ。もう男性だから。女性が好きだから、そのミーアキャットがね。そうそうそう。で、こう、私がこう触ってて、で、ケタさんもね、こう、ミーアキャットをね、触ろうとしたんですよ。そうそうそうそう。そしたらなんか、キューって、めっちゃ怒られてて、そう。って思いながら、男性に対してすげえ、なんか、なんだろうね。わかるのかね、男性だって。で、なんかその店員さんに聞いたら、絶対間違えないらしいです。男女の性別を。必ず女性の膝に乗って、こう触られるのが好き。で、男性が触ろうとすると怒るっていう。すごい面白い子だなって思いながら。あと、なんか、なんだっけ、フェレット違う、フェネット。なんかあの、キツネさんみたいな。フェネックかな？フェネックですね。この耳が大きくて、キツネさんみたいな小動物なんですけど、これめっちゃ可愛いんですけど、肉食というか、もう歯がすごい尖ってるらしくて、で、なんか犬猫ってこう自分の匂いを嗅がせて、こう距離を縮めたりするじゃないですか、初対面の時って。で、ついね、それをやろうとしたら、店員さんが、あ、そんなんしたら、もう、あれだよ、噛まれるよって怒られて、そう。もうなんかあのね、そのお店のフェネックは慣れてる子なんで、もう触ってくださいの体制があるんですよ。そう、もう触ってもいいですよ、みたいな体制があって。そう、その体制にもうなってたんで、もうその時はもう触ってくださいって。で、触るところもね、なんかこう、いろいろ気使った。結構ね、見た目可愛いんだけど、なんか、下手なことをやると噛まれちゃったりとかするんで、ちょっと怖いなって思いながら。そう。あとなんかこう、いろいろいたんですよ。なんかね、爬虫類系の、私はあまり詳しくないからあれなんだけど、トカゲ系っていうのかな。なんかそういうのとかいたりとかして。で、最後なんか、浅草を出まして、そのね、動物カフェを出まして、新宿でね、ご飯食べて帰りましたけれども。そう、まあね、ちゃんとお祝いもしてくれてありがとうっていう感じで。だから、まあ私の誕生日はそんな感じでしたからね。あとはなんかこう、誕生日じゃない日、ね、こう授業行ったりとかね、した時に、みんなからこう、プレゼントもらったりとか、お祝いの言葉を言ってもらったりとか、はい、してもらいましたね。だから、はい、ほんと幸せでした。はい。でですね、その、まあコラボラジオ。はい、しましたけれども、皆さんどうだったでしょうか？楽しんでいただけましたでしょうか？いやー、楽しく、まあ、そのね、長い付き合いのお友達だっていうこともあって、楽しかったんですけれども、私としてはね、すごい気を使わなくていい相手なんで、って言ったらあれなんですけれども、だからちょっとね、また別の専門の友達を連れてきたりとか、まあ、ね、事務所の友達とかも連れてこれたら はい、連れてきて、なんかまたお話ししながらっていう、なんかそういうのをね、皆さんに聞いてもらえたらなと思うんですけれども、うん、うん、うん。でですね、メールの方が届いてまして、はい、ちょっとご紹介したいと思います。うららかネーム、水曜日のなんちゃねらさんからいただきました。水曜日のカンパレナ、カンパレナ、言えない、カンパネラ、みたいですね。はい。ことねさん、こんにちは、こんにちは。いつも楽しく聞いてます。ありがとうございます。100回放送おめでとうございます。ありがとうございます。すごいですね。何事も続けることは難しいので、すごいと思います。トークも楽しく元気が出ます。これからも応援しています。ということで、メールいただきました。ありがとうございます。私もね、こういうメールをいただくと、すごい元気が出るし、本当に嬉しいですね。なんか聞いてくれてる方がいるんだなと思うと、なんか、まあ、私の親だけじゃないかなとか心配してましたけれども、でもなんかこう、私の知り合いの方だったり、友達だったりとかも、ちょこちょこ、あ、なんか先週の放送聞いたよとか、はい、言っていただけて、だから私の知らないところでみんな聞いてくれてるんだなって思うと、すごい嬉しいなって思いますね。そう、そうなんですよね、100回目、なんか、特別なことができて私は楽しかったですね。なんか、ね、どのぐらい、あと何年やるかなって思いますけれども、何年この番組があるかなって思いますけれども、またね、次は、じゃあ、150とかちょっと刻んでみます。なんか、ね、放送とかでまた特別ゲスト呼んだりとか。まあ、普通に、次は4月はエイプリルフールですか。はい。エイプリルフール、月曜日ですね。またクレちゃんが、まあ、イベント多いな、月曜日は。まあ、クレちゃんの、放送日でなんかやるでもいいですし、またね、なんかこう、イベントごとになんかやれたらいいなとは思いますけれども。はい。ではでは、この辺で2曲目参りたいと思います。福山雅治で桜坂。2曲目は福山雅治で桜坂でした。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz、出力 20W の市川うらら FM からお送りしています。本日水曜日のお相手は琴音です。この後も4時まで引き続きお付き合いください。ということで、コーナーに参りたいと思います。コーナーはこちら、どうでもいいですよ。このコーナーではどうでもいいけど聞いてほしい話や、どうでもいいけど疑問に思った話題などをトークしていくコーナーです。ということで、このコーナー多いよね多いんですけど、結構ね、話せることがいっぱいあるということで、まあ3月といえば卒業式シーズンということでですね、まあ、3月も末ですし、卒業された方いっぱいいるんじゃないでしょうか。ご卒業おめでとうございます。いや、あのですね、まあ、卒業ということで、まあ、ちょっと気になったことがあったのでね、今日はそれをご紹介したいなと思います。ということでですね、年代別卒業式のあるあるエピソードランキングをご紹介したいと思います。イエーイ。意外とね、なんか多分こう卒業式といえばあんなことやったな、こんなことやったな、みたいな思い出がいっぱいあるとは思うんですけれども、まあなんか世間的に、こう、なんだろう、なんか やってることって大体なんか同じというか、だと思うんですよ。でも、その、やっぱね、年代によっては違うと思ったんで、そうご紹介したいなと思います。はい。じゃあまず、どっちから行きましょうかね。令和世代から行きますか。はい。令和世代、20代以下の、卒業式あるあるということで、まず第7位が、携帯スマホでムービー撮影する。 ああ、もうこれはね、やりましたね。はい。第6位、身につけているもの、第2ボタンなどをもらう、あげる。はい。私の学生時代は、ね、やってた人もいたかもしれないですけど、うん、私自体はなかったです。そういうイベント。うん。もらいにも行かなかったし、うん、あげもしなかったね。女性が、あげるってあんまないのかな。で、大体男性の第二ボタンとか言いますよね。なんかわかんないけど。はい、じゃあ第5位がですね、女子がメイク、男子が髪をセットしてくる。あ、なんかね、今だから言えるけど、卒業式に、ピアス開けてた人いたな。だから女子トイレの、洗面台のところが血まみれになってたりとか、してたよ。うん。で、トーピーが落ちてたりとか、うん、なんか、やるならもうちょっと上手いぐらいに隠せと思ったけど、それかなんか卒業式終わって家でやってもいいんじゃないかなと思ったけどね。うん。学校で開ける人いたよ。うん。で、はい。じゃあ、第4位。卒業旅行に行く。あー、これもあるあるですね。私も行きましたもん。卒業旅行。私は、あれ、岩手出身だから、卒業旅行、どうしてもディズニーに行きたくて、今思うと、ディズニーかって。いや、ディズニー楽しいんだけどさ、なんかもうちょっと、なんだろう。まあ何関東に行くことはもう決まってたんで、ディズニーじゃなくてもよかったなって。まあ、あの時はね、あの時で楽しかったんですけど、地元に残る子もいたんで、行ったメンバーでね。そう。なんかね、卒業旅行皆さんならどこに行きたいでしょうか。今思うと、北海道。北海道か、沖縄か、ずっと行ったことないからさ、ね、行く機会を作らないといけないっていうか、行かないっていうか、なんで、あと九州かな。ずっと言ってるな、これ。はい。そんなとこですかね、私が今行くとしたら。じゃあ、はい。3位発表したいと思います。第3位は、黒板にメッセージやアートを書く。はい、これもやってましたね。めっちゃ絵が上手い子が、だいたいこう、早めに来て、で、なんかこう、みんなでわちゃわちゃしてるわけですよ。で、その中で、黒板に、なんかすげえ絵を描いてさ。で、それをバックに写真撮ったりとか、はい。してましたね。あ、じゃあ第2位、携帯スマホで写真撮影する。はい、これもね、やりましたね。もう、なんだろう、中3ぐらいから、スマホを、もう、中3の、卒業式前に、そう、卒業するちょっと前にスマホを買ってもらって、そう、この日のために。そう。で、卒業式で、バンバン写真撮って、なんかその後、打ち上げっていうのかな、なんか、飲み会じゃないけど、あったんで、そう、焼肉を食べに行ったんだよね、そう。中学の卒業式は。なんかその時も、こう、写真やらないやらをいっぱい撮ったりとかして、動画も撮ったりして、ね。新しいスマホと。まあ最後の、まあメンバーというか、なかなかね、集まる機会ないですから。はい。じゃあ最後、第1位。卒業アルバムの白紙ページに寄せ書きする。これはやりましたね。なんか全員に書いてもらいたかったけど、まあ大体書く人決まってるんだよね。こいつは書きそうだな、みたいな。書いてくれそうだな、みたいな。なんかでも全員じゃなかったような気がするな。なんかもう一回卒アルを見返したいなと思うんですけど、実家だからね。 いやはい、こんなとこですかね。はい。じゃあ、平成世代、30代から40代の方の卒業式あるある。第7位が、使い捨てカメラで写真撮影する。うわー。まあ、でも、なんだろう、令和世代というか、今流行ってはいますけれどもね、あのフィルムカメラ。なんだったっけ、映るんですとかで、写真流行ってますけれども、撮るのが。はい、これが、同票で、第5位ですね。はい。2つあります。卒業旅行に行くと、サイン帳、プロフィール帳に寄せ書きするが、同票で第5位ですね。はい。まあ、卒業旅行はわかるとして、サイン帳、プロフィール帳、そっちに書くんですね。あんまり持ってる人いなかったかも。サイン帳とかプロフィール帳。じゃあ次、第4位。携帯スマホで写真撮影する。はい。これね、令和世代、20代以下の人は、第2位が写真、スマホで写真撮影するになってますけど、携帯スマホで写真撮影するになってますけれども、平成世代、30代から40代の方は、第4位ということで。はい。じゃあ第3位発表します。第3位は、身につけているもの、第二ボタンなどをもらう、あげる。もうここに来るんですね。まだこれが主流というか、みんな、ね、こう、多かった世代なのかな？卒業式といえば、こんなことしたなっていうので、印象に残ってるものっていうことですよね。で、第2位、黒板にメッセージやアートを書く。これもね、やっぱ、どの世代でも定番ですね。ランキングはやっぱ変わりますけれども。はい。第1位、卒業アルバムの白紙ページに寄せ書きする。やっぱ、これはね、一緒ですね。はい。令和世代も平成世代も一緒ですね。はい。じゃあ最後、昭和世代、50代以上ですね。は、第7位が、タイムカプセルを埋める。タイムカプセル。タイムカプセル。ほう。でもなんか、中学の、なんか授業か、なんか、卒業？忘れちゃいましたけど、私たちもなんか埋めたような気はする。埋めたような気はするけど、何も覚えてないですね。今どうなってるかもわかんないですね。タイムカプセルを埋める。大切なものとかを箱にこうみんな一個ずつ持ってきて入れる感じですかね。はい、じゃあ、同票で第5位2つ発表したいと思います。携帯スマホで写真撮影すると、黒板にメッセージやアートを書く。ここが第5位ということですね。はい。だいぶ下がりましたね。どんどん下がってくね。そんなことない？平成世代が第2位ですね。黒板にメッセージやアートを書く。流行ったのがやっぱ平成世代が一番強いのかな？強いというか、多いのかな？はい。じゃあ第4位。卒業旅行に行く。やっぱり卒業旅行行きますよね。それで言うと、平成世代は第5位。はい。で、第3位発表したいと思います。第3位は、卒業アルバムの白紙ページに寄せ書きする。これは定番ですけれども、ね、私たち、第1位だった、これが、あるあるが、第3位に来てますね。はい。で、第2位が、身につけているもの、第2ボタンなどをもらう、あげるが、第2位ということで。はい。やっぱ、昭和世代が、やっぱ一番多かったのかな。こう、もらったりあげたりが。で、第1位が、サイン帳、プロフィール帳に寄せ書きするということで。昭和世代がやっぱり、 社員帳とかプロフィール帳が流行った時代なのかな。いやー面白いですね。なんかいろいろ、なんか他にもいろいろなランキングがあったんですけど、 Z 世代が選ぶ卒業式あるあるとかそういうのもあるんですけど、例えば第1位が校長先生の話が長い、第2位が卒業アルバムの写真を撮り直したい。わかるー、卒業アルバムの写真撮り直したいよね。小学校はいいとして中学と高校はマジで撮り直したい。なんかちゃんとやりたい、うん。で、あと第3位が永遠に続きそうな写真撮影大会ということで。わかるー、永遠と終わらないよね。うん。で、あと第4位が、先生が号泣。うん、これもね、定番っちゃ定番ですね。女の先生が多かったかな、なんか担任の先生で。そうね。あと若い先生とかもいて、新任の先生が担任だったりとかして、結構ね、泣いたな。私も泣いたもんな。第5位が黒板アート。で、第6位、仲良くなかった友達とも写真撮影。だから、まあ、思い出ということでね。うん。あんまり喋ったことないような子たちも一緒に撮ったりとかね。わかるわかるわかる。第7位、親が号泣。第8位、先生、かっこ女性の、衣装やヘアメイクに気合が入っていて素敵。わかるー。なんかね、普段結構あんまり化粧気がない先生とかでも、この日はめっちゃ気合い入れてきてさ、こうもう髪もクルンクルンで、なんかすごいセットしてたりとかするじゃないですか。そうそうそう、先生綺麗だねーつって一緒に写真撮ったりとか、やったわ。はい、第9位。永遠に続く卒業式の来賓紹介。これもわかる。もう誰だよって正直思ってた。うん。知らんがな、という気持ちでいっぱいだった。うん。でも大事だからね。うん。はい、第10位。髪型をバチバチに決めている男子。これはそう。うん。やっぱね、なんか、なんだろうね。この日だけはすげえセットしてくるよね。わかんないけど。はい。ということで、ちょっと長々、はい、あるあるを紹介しましたけれども、はい。いかがだったでしょうか。皆さん、なんか共感できるエピソードとかありましたでしょうか。で、私たちの学校はこんなこともやってましたとかね。私たちの時はこういうのもなんか、あるあるだったなーっていう、なんかエピソードありましたらぜひぜひ送ってください。はい、ここで3曲目参りたいと思います。生き物係で桜。3曲目は生き物係で桜でした。それでは前々回の心理テストの結果を発表します。やった心理テストは、引っ越しをすることになったあなた、準備をしていると必要なさそうなものがたくさん出てきました。この荷物をどうしますか？A. 思い切って捨てる。 B. フリマサイトで売る。 C. 高価なものだけ残す。 D. とりあえず全部持っていく。ということで、ちょっと時間がなくなってしまったのでサクサクいきます。じゃあ私は高価なものだけ残すにします。で、キミちゃんの回答をちょっと聞きそびれてまして、はい、じゃあ同じにしときます今日は。はい、ということで、引っ越しの準備で出てくる荷物はあなたの過去を表しています。この心理テストではあなたの過去の引きずり度がわかります。ということで、じゃあ C から。高価なものだけ残す、引きずり度 50%。 あなたは過去のいい思い出だけ覚えていて、悪い部分は忘れてしまう厳禁なタイプです。そもそも失敗のリスクがあることは挑戦しない傾向にある。基本的に、損得感情で動くちゃっかりとした性格と言えます。ということで、ちょっとなんかちょっと思い当たる節もあって、ちょっと何も言い返せないですね。はい、じゃあ上から順番に。A、思い切って捨てるは、引きずり度 10%。不必要なものは思い切って捨ててしまうあなたは、過去を引きずることはないタイプ。かえって、潔すぎるぐらいです。過去の心配にとらわれることなく、常に前を向いて生きていけるポジティブな性格と言えるでしょう。 はい、B、フリマサイトで売るは引きずり度 30%。 あなたはそんなに過去を引きずるタイプではありませんが、何か行動を起こそうという時に過去の失敗や体験がよぎって不安を感じてしまうことがあります。あまり心配しすぎずに前向きに行きましょう、ということで、じゃあ最後 D、 とりあえず全部持っていくは引きずり度 90%。 必要のない荷物も全部引っ越し先に持って行ってしまうあなたはかなり過去を引きずるタイプ。何年何十年経っても過去の失敗や嫌な思い出を引きずってしまいます。前向きな気分を取り戻すにはこまめな気分転換が必要です、ということで、はい、結果はこんな感じでございました。それでは、前回のクイズですね、問題がトイレにあるお花ってなんだっていう問題でした。でヒントが、使った後は水を流そうねというヒントでございました。皆さんわかりましたでしょうか。正解はですね、今のトイレは水で流す水洗トイレが、主流となってますね。はい。そしてお花には、水洗というものがあるということで、どちらも同じ読み方ということで、水洗が正解です。はい。皆さん分かったでしょうか。さてさて、エンディングの時間がやってまいりました。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。この番組へのお便りは、ことね @fmu.co.jp、 ことねの綴りは KOTONE です。懸命にコーナー名、本部にはラジオネームを書いて送ってきてください。おはがきなど郵便の場合は 272-8539、 市川うらら FM、 午後3時のうららかラジオ、水曜日宛てに送ってきてください。募集中のコーナーもはしょります。はい、普通歌新しいコーナーも随時募集中です。皆さんからのお便りお待ちしております。さらに番組公式 TwitterX もございます。すべて小文字で@うららか FM で検索してもらえると出てくるので、そちらも要チェックです。番組への感想はハッシュタグらからじ、水曜日あてはハッシュタグ水曜のうららかさんでつぶやいてください。そちらも番組内でご紹介いたします。それでは横軸企画のミニコーナーやっていきたいと思います。クレハからクイズ来てました。まず前回の問題が、ベルに目を描いたら飛んだよなんだ、ということで、ヒント、ベルの言い方を変えるとということでした。で回答が、私はスズメと答えて、ケイタさんが、メガネと答えたんですけども、正解はスズメでした。まあ当たり前ですよね、メガネ飛んでかないんで。で、今週の問題が、幼稚園小学生大学生の中で一番大きいものはどれでしょうか。1、幼稚園、2、小学生、3、大学生、ということで絶対引っ掛けですよねこれ。ということで私は多分1番の幼稚園だと思います。まあ理由としては、小学生と大学生って人だよね、人のことを言ってると思うんですけど、幼稚園って建物だよね。ということで多分幼稚園じゃないかなということですね。はい、それでは、今日はキミちゃんに心理テストやりたいと思います。春のある日、川辺を歩いていたら不意に桜の花びらがひらひらと舞い落ちてきました。一体それは、どこから来たんだと思う？次のうちインスピレーションで選んでください。 A、 道沿いに整然と植樹あ、やべえ、され植えられた、桜並木、はい、B、 すれ違った、親子が手にしていた花束、 C、 この、近くにある桜の名所、 D、 どこか遠いところから風に乗って舞ってきた。ちょっと読めない部分があったんですけども、まあ、皆さん考えてみてください。こちらも結果は来週までお楽しみに、ということで、次回この番組は木曜日の午後3時から鳩尾萌さんと北亮さんの担当でお送りします。私の担当は来週の水曜日なので、ぜひまた聞いてください。またホームページにアーカイブ配信もしております。いちかうられ FM アーカイブで検索していただくか、 TwitterX の方にも URL を貼っておりますので、もし時間が合わなかったらもう一度聞きたいと思ってくれた方は、ぜひそちらから聞いてください。それではこの時間のお相手は、今日髪を黒くすることねでした。また来週、バイバーイ。